青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き漫画数秘占いカウンセラーの増本つづり先生をゲストにお送りします。増本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回先生の生、はい、い立ちでどういうふうに数秘にハマっていったかってお話をお伺いしたんですけども、
はい、
今回新刊のね、自分を好きになる数秘術キャラ占いにもあるんですけども、
はい、
この自分の数秘の見つけ方ということをまず教えていただきたいんですけども、はい、先生が考えるこの数秘の見分け方とか、はい、こうシートみたいなのがあるんですよね。
はい、私のサイトで生まれた時のお名前と生年月日を入力すると、その方の持ってる8種類の役割の数秘が出る診断シートがありますので、こちらをやってみてどんなキャラをお持ちなのか確認してもらえたらと思います。
じゃあぜひ皆さんもね、やっていただきたいですよね。この QR コードがあるんですよね。
はい、
で QR コードでそこでご自身のお名前と、
はい、
それから誕生日、
はい、生年月日を、はいはい、どんなキャラクターがいるのかっていうのと、
これは、はい、お名前って今私も拝見してるんですけれども、はい、ローマ字、
はい、
下の名前ですか。
生まれた時のお名前をフルネームでお願いします、
はいはい、じゃあフルネーム、私は青柳ゆきですけど、はい、青柳ゆきっていう風に入れるってことなんですね、
はい、そうですね、はい、
じゃあ皆様ぜひご一緒にローマ字を入れて生年月日を入れると、そして計算するを押すと、
はい、
そしたら あなたの数秘を見てみようっていうシートが出るんですね、
はい、
であなたの中の脳内住人たち、
はい、
これをじゃあご説明していただけますか。
はい
はい、
これは、はい、皆様の脳内で、
はい、
皆様が楽に自分らしく生きるためにどうしたらいいかっていうのを、違う方向に行ってたら違うよっていうサインを送ってくれるメンバーたちで、
はい、
まずは左上から紹介していくと、はい、LP 考え方の癖っていう、これが正しいとか、何か見たり聞いたりした時にこうした方がいいんじゃないとか、こうするべきだっていう、なんかこう世界を見る眼鏡っていうか、
あ、おっしゃってましたよね、
はい、
うん、
価値観とか判断基準を表す役割ですね。
これが LP の考え方の癖っていうところにある数字が、
はい、
そういう風なものを表している、
はいはい、役割を持っています、
はい、
で次が行動の癖 D の数字
右ですね、はい、
この行動の癖っていうのは、ついついこういう行動をしてしまうとか、うん、やらないといけない義務化に駆られるとか、うん、やらないといけない状況に回されるみたいな担当の数字です、うん、LP の数字でこうした方がいいんじゃないって思っても、実際行動を担当するのがこの D の数字なので、やろうって思ったことがなんかできないよっていうのは、この数字が違うからっていうことがよくあります。
じゃあここと LP と D が合致してる、はい、同じ数字の人は結構イコールなんですね。
そうですね、やりやすい方の方が多いと思います
ですね。こうシンプルというか、
はい、シンプルですね、
うんうん、なるほど。
で次が言動の最終目標、心の元気ポイントって表してる S っていう数字の役割です。
言動の最終目的、うん、心の元気。
言動の最終目的っていうのは、人生における生きがいとか、その感覚が、その数秘の感覚が欲しいから、いろいろ考えたり行動したりしようとするし、考えたり行動したりした末に欲しい感覚っていう意味ですね。
欲しい感覚、
はい、ね、一番だったら俺ってすごい、自分ってすごいっていう感覚とか、あ、これってどこにもないねっていう、なんかこう自分じゃなくても周りからもそのオリジナリティとかナンバーワンとか、
うん、
そういう一っぽい感覚を感じるっていうことを人生において大事にしていて、その感覚が得られると心が元気になる、心が満たされるっていう、気力とかガソリンみたいな、心のガソリンみたいな感じですね、
うん、がここに現れてる数字なんですね、
はいはい、次は 周りからの印象の役割を持つ P の数字ですね、
はい、
これは文字通り周りからどんな風に見られやすいか
っていう、あ、これはもう自分じゃなくて周りが自分のことをどういう風に見ている感じかっていうことなんですね。
そうですね。で、自分の思う自分って LP と D と S とあと B かな、診断シートでいうと一番3段目の右側の考え方の補助助けキャラも含めた4人なんですけど、周りからって P の数字がメインで見えちゃうんですね、
はい、
だからLP が6、D が4、S が1だけど P が3だと、中身は結構真面目でちゃんとしようって思ってても周りの人から全然何も考えてないよねみたいな風に捉えられてしまうことが起こりやすいっていうことになります。で、この周りからの印象って心の距離が遠ければ遠いほどこの数字がメインで見えてしまって、
あ、自分が心の距離と遠い方が、
そうですね、初対面の方とか、うん、お仕事上だけの付き合いの方とかだと、
あ、なるほど、
この P の数字をメインで見られることがあるので、周りの人があなたってこうだよねって言われる自分とそうじゃないんだよなって思う自分が違う場合はこの数字にギャップがある可能性があります。
じゃあこれもさっき言ったみたいな感じで、うん、LP と P が一緒だとまたこれもあんまり差がないみたいな感じになるってことですか。
そうですね、LP と P が一緒だと、あんまり違和感がないように感じるかな。
最初の印象と元々の人と変わらないわね、うん、みたいな、知ったら違うみたいなことにはならなそうですもんね。
心の距離が近づいてきて、うん、パートナーとか家族になると S とかが出てくるようになるので、また違った見え方をすることがあります。
そっか、これはあくまで遠い方の周りからの印象なんですね。
そうですね。
なるほど。
なので仲良くなると、うん、あなたって思ってた人と違うわねって言われるのは、ずっと P だと思って見てたのが違う数字が見えるようになったっていうだけなので、
な、
うんうん、
はい、
数比で見るとそういう仕組みだもんねっていう感じです ね。
もう理解するっていう感じなんですね、
はい
はい、じゃあ次 M、 これ30代後半から追加、
はい、
とありますけれども、
30代後半って目安なので早い方も遅い方もいらっしゃるんですけど、30代後半になるとなんかこう感覚が自分の中で変わってきたり、仕事もなんか違うことをやりたくなってきたりみたいな感覚の追加があります。それがこの M の数字なので、この M の数字っぽい感覚が自分の中で30代に入って増えてきたりしたら異常じゃないので心配しないでねっていう意味になります。
なんか変わったと思ったり、
はい、
ちょっと混乱しなくても大丈夫、この考え方が追加されてきてるんだよっていうことですね。
そうですね、はい、うん、
そして B、
B ですね、
考え方の補助のお助けキャラ、
はい、これは2つの役割を持っています。考え方の癖の補助っていうのは、考え方の癖で LP がいるんですけど、LP みたいに判断基準とか価値観ではないんだけれども、考えてることに対してツッコミを入れてくるみたいな感じです。
ツッコミ役、
はい、車に例えると、うん、LP が運転しようとしたら横で助手席として B がなんかいろいろ、 LP が右に行こうって言ったら左の方がいいんじゃないとか、もっと検討した方がいいんじゃないとか、
うんうん、
右左確認した方がいいんじゃないみたいな感じでツッコミを入れてくるみたいな感じですね。お助けキャラっていうのは B の数字の行動とかを取ると LP と D、 考え方の癖行動の癖のバランスが取れやすくなるよっていう、自分の心を楽にするポイントの一つみたいな感じです。
B のお助けキャラは、
はい、
の数字は、
はい、
これって結構みんなバラバラなものなんですか、はい、このシート統計的には。
偶数奇数が混ざってる方もいらっしゃるし、偶数ばっかりの方もいらっしゃるし、奇数ばっかりの方もいらっしゃるし、同じ数比ばっかりの人もいらっしゃるので
同じ数比ってすごいですね。何もこう あんまり裏表がなくもうそれだけみたいな感じってことですよね。
違う数比の感覚がないのでストレートに出やすいんですけど、うん、ストレートに出やすい分バランスが偏っちゃうので、うん、それはそれでしんどいみたいな風になる方もいらっしゃいますね。
偶数と奇数って何か違いがあったりとかするんですか？
偶数はですね、基本的にこう周りのために何かしようっていう周りを意識するっていうところが強いタイプで、
はい、
奇数は自分の感覚に正直なタイプです。偶数ばっかりになると、はい、なかなかその自分を大切にしづらい自分を優先にしづらいところがあって、うんうん、周りに振り回されやすくなってしんどいよねっていう見方ができるので、はい、でもその数日ごとになんかこう楽なポイントやった方が楽になることとかがあるので振り回されすぎないようにどういう対応をしていこうかどういう考え方をしていこうかみたいなアプローチをします。
なるほど、
うん、で奇数ばっかりの方はご自身のことを自己中っていう風になんかこう言われたりとか思ってる方がすごく多いので、
はい、
周りの人のことそこまでしてあげられなくても大丈夫なんだよ自分を優先した方が楽になっていくよっていう話
ことが見えるんですね。シートの中に
アプローチをしていくことが多いです。
なるほど、ここまでね、はい、数字があると面白いですよね。あ、私こういう考え方の癖だったけど、
はい、
あ、こういうお助けキャラの考え方を持ってやればいいんだっていう風にこうミックスして考えられますよね。
そうですね、
はい、早速じゃあ皆さんもシートで分かったことなので松本先生に、はい、じゃあ考え方の癖ですかね一番こう、
はい、
全部ね話してたら何通りもあるので、
はい、
LP 一番考え方の癖を、
はい、
これは1からどれまで数字があるんでしょうか。
1から9と11、
はい、
22、33のゾロ目3種類の計12種類でお伝えしております。
あ、そうなんですね。9から飛ぶんですね。10に行くんじゃなくてゾロ目に行くんですね。
はい、
はい、
そうですね。本来は1から9なんですけど、
はい、
ゾロ目になるとちょっとフィーリングが強くなったりとかして、
はい、
11だったら2、22だったら4、33だったら6っていうゾロ目を足した数字とゾロ目をばらして11だったら1足す1で2だねみたいな見方をする流派もあるんですけど、
はい、
その見方だけだとちょっと違う感覚があるなって感じる方が多いので、
はい、
ゾロ目の場合は違う見方をした方がいいよねっていうことで、ある程度統計の取れてる11、22、33だけなんですけど、
はい、
その3つを足した12種類をご紹介しています。
はい、わかりました。じゃあこの考え方の癖というものが先生の言う LP というシート左上の一番上ですけれども、
はい、
じゃあ1からこれ簡単でいいんですけれども、どんな感じの考え方の癖があるかっていうのを教えていただけますか。
はい、 LP の1、自分がこれって思ったことを大事にするタイプですね。これって思ったら周りが見えなくなるのでちょっとつ盲信と言われたりするんですけど、
はい、
普段は結構穏やかな方もすごく多いですね。で、直感も結構鋭いので自分がこうって思ったことをやるのが大事。あとは結構早い方が好きみたいなとか、あとオリジナリティのある方が好き、誰もやってないことをやるのが好きみたいな感じの数比ですね。
1ね、強い感じがありますから、なんかそれはイメージつきますね、うん、なんとなく
で好きって表現したんですけど、好きっていうよりもなんかそれじゃないと気持ち悪いとか、そうするのが当たり前でしょみたいな感じで出る方も多いかなと思います。その好きっていうのはその数比がそれが好きみたいな感じで捉えてもらえたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
次 LP2 の方の考え方の癖は、
白も黒もどっちもあるのが大事みたいな捉え方をする数比ですね。どれもいいよねとか、どれも言い分があるよねとか、 表があれば裏を見るみたいな感じの捉え方をする数比ですけど、好き嫌いも結構あるので、嫌いって思ったら同じ空気吸いたくないぐらい の, あの結構
なんか激しい
好き嫌いが出ることもあります。でもそれがなんか可愛さだったりとかすることもあります。感情にとても素直なタイプですね。
はい、
はい、
じゃあ LP3 は
あの今が楽しいのが大事って捉えるタイプですね。あとはいつも笑ってないと楽しい気分じゃないとっていうのをすごく大事にするので、張り詰めた空気のところとかちょっと苦手だったり、真面目にきっちりしないといけないみたいなのがちょっと苦手なところがありますね。
楽しさ優先なんですね。
そうですね。しかもあの今我慢したらいいことがあるよじゃなくて、今楽しいっていうのが大事で、怒られたくはないので、みんなが楽しい気持ちでいてほしいって思うから、笑ってないとって思うから、あの怒られたくない、怒った顔をさせたくないんだけど、今楽しくないと楽しいことを考え始めちゃうので気が散っちゃうみたいな感じです。
でもちょっと子供っぽい感じのイメージですね。
そうですね。3って子供っていうキーワードもあるので、子供っぽいところもあります。で、そうですね、3を持ってる方は子供っぽいところがあっていいんだよっていう話はします。
なるほどね。
それが魅力なので、可愛らしさとか、うん、そういう魅力につながります。
はい、
はい、
次は LP4 の考え方の癖は、
4は安全安心が最優先っていうタイプですね。安心じゃないとできない、すごく堅実に行こうとするので、あの安全だってわからないとできないから、石橋を叩いて壊しちゃおうとしたりとか、壊しちゃうぐらい石橋を叩こうとしちゃったりとか、なかなかその枠から出ることが苦手だったりとか、あのしてしまうところがあります。ただその安全安心っていうのをすごく意識してくれるので、おかしいところがあったらおかしいよって言ってくれたりとか、タイムキーパーが必要な場とかだったらちゃんと時間とかを見てくれて、これ以上違うことしてたら危ないよみたいな教えてくれたりとか、しっかりしているのですごくいないと困るタイプですね。あとはあのここまできっちりしてなくても、本来はそのきっちりしたいわけじゃなくって、安全安心を求めるすごく穏やかな暮らしを求めるタイプなんですよね。あの穏やかでいたいから細かいとこまで気にしちゃうみたいなタイプだったりします。
はい、ありがとうございます。はい、次は LP5 の考え方の癖は、
いろんなことを体験したいとか経験したい、いろんな情報を知りたいっていう、すごく知的好奇心が旺盛なタイプですね。なので広く浅くを求めるタイプなので、だいたい分かったなって思ったら深くやるんじゃなくって、もう次が気になる。なのであの周りの人にもいろんな経験したらいいのにっていうふうに言うこともあります。でお仕事がすぐ変わっちゃうみたいなご相談をいただくことがすごく多いんですけど、
この方がね、
そうですね、はい、いろんな経験をしたいので会話やってもいいですよっていう話はします。合
ってるってことなんですね。
はい、ルーティーンが苦手なタイプです。
はい、じゃあ LP6 の、
はい、6はバランスが取れてるとか、みんながなるべく個性をそのままにした状態でなんかうまくいくとか、バランスが取れてるとか、調整されてる、仲良くいられるみたいなのをすごく大事にしたりとか、困ってることがあったら自分が助けたいって思ってしまうタイプですね。人間関係とか自分がこれが美しいみたいな美意識がしっかりあって、そこに向かって頑張ることをすごく好むタイプですね。その自分の美意識を表現することを集中するタイプと、 みんなを喜ばせたいって思って自分を犠牲にしてまで頑張るタイプっていう、結構あの二分されやすいところがある気がします。
6話、
はい、
はい、ありがとうございます。今回は1から6までの各数比ごとの考え方の癖を教えていただきました。次回は数比の7から9とゾロ目の11、22、33の考え方の癖について増本先生に教えていただきたいと思っております。ここまでのお相手は青柳ゆきと
増本つづりでした。
増本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。